はい。じゃあ、ここから後半ということで。で、ちょっと、後半最初に話したいのは、ちょっと前半でも話したんですけど、Web2.0 企業が、ちょうど、収録してるのはちょうど2月の、初旬なんですけど、ちょうど先週あたりに、Facebook とかが、ブロックチェーン企業のチェーンスペースっていうところを買収したりとか、あと、Google が、ブロックチェーンのなんか独自開発始めますみたいなニュースがあったりとか、あとツイッターのジャック・ドーシー創業者の一人でもあるが、ライトニングネットワークでこう請求書を送ってるみたいな、そういうなんかライトニングネットワークを普及する活動に参加したりとか、なんかこういう Google とか Facebook とか Twitter っていうところが、なんか2019年に入ってこうブロックチェーンに乗り出そうとしてるというか、そういう姿勢を見せてるんですけど、うんうん、そこら辺についてはどう思いますか？
あ、それに関しては僕は、まあ、なんか、まあ、そうですね。まあ、大企業は基本的にその、まあ、新しい技術とかで、ある程度キャッチアップしてないと、後々、すごいなんか、まあ、競合とかに、負ける可能性があるんで、まあ、研究開発の一環で、まあ、買収とか、買っちゃった方が早くねみたいなところで買ってるっていうのも僕個人的にあると思っていて、で、まあ、Facebook に関しては Facebook って結構買収なんか成功してるじゃないですか、これまで。例えば
そうです
よね、なんかすごい、例えば WhatsApp とか、うん、まあ、Instagram とかでは、なんか Oculus とか、まあ、基本的にその結構うまい方だと思うんで、うん、で
Facebook がその Facebook のグループ企業ですか、 Facebook と Facebook メッセンジャー、はい、まあ、メッセンジャーと WhatsApp と Instagram で、多分とんでもない DAU 行ってるんですよね。
そうですよね、うん、もう多分相当ですよね。
もう図抜けてるんですよね、多分他と比べても。うん、
でそこがなんか買ってるっていうのはすごい、僕はそのなんか、まあ、スタートアップ界隈としてはなんか面白いなと思ってますけどね、うん、でまあなんか、うん、
そうそう、
まあその都市ウォレットっていうのがあったっていう話をちょっとさ、
はいはいはい、ウォレットアプリの一
つ、都市ウォレットが、その都市ウォレットっていうのがあって、
うん、
でそれはそのメッセンジャーの中でなんかチャット UI で、まあ、送金ができるみたいな、
はいはい、
ウォレットだったんですけど、僕すごい好きだったんですけど、でコインベースが買収してから、
うん、
なんかコインベースウォレットみたいになっちゃって、
はいはい、
でそのなんかその都市の世界観がなくなっちゃって、ちょっとチャット UI とかもなくて、ちょっとなんか残念な気持ちにはなってるんですけど、
一時期なんかウォレットアプリがすごい買われる時期ありましたよね。
結構まあいろいろやっぱりウォレット自体が多分収益化難しいんで、
うん、
まあ、取引所とかがやっぱり興味を持って、
うん、
すごい買っちゃってたんで、その時は、
うん、でもそのチャット UI でその送金みたいなところが、まさにその多分一番世界的に使われてるのってさっきの WhatsApp とかさっきの Facebook のメッセンジャーの部分に多分応用できるのではないかみたいな推測がやっぱりされてますよね。
そうですね。でなんか日本でも LINEPay とか、 LINE って、はいはいはい、LINE 上で送れるんですよ。 LINEPay で、
うん、
LINE のラインポイントかな、これ LINE のお金が送れて、はいはいはい、
うん、
で、そういう文脈で、じゃあこの、例えば LINEPay みたいな、そういう、まあ、ポイントを、まあ、例えばクリプトカレンシーに置き換えたら、まあ、どういう問題が起こるのかみたいな、多分そういう検証とかっていうのも多分したいはずなんで、はいはい、まあ、そういうので買うっていうのは妥当だろうなとか思ったりはします、ね、
うん、
まあ、すごい、僕はすごいメガトレンドだと思ってるんで、チャット UI で、チャット UI で仮想通貨、うん、クリプトカレンシーをくれて提供していくっていうのが、うん、なんかすごい、まあ、まあ、正しい買収だと思いますけど、
ね、そうですね、
ただまあ彼ら成功するかとかはまた別の話ですけど。
そうですね。はい、だからそこのなんかマイクロペイメント的というか、
ですね。
ツイッターで言うと多分なんかいいねとか、何かそこの代わりになんかツイッター内トークンを送るとか、うん、っていうのがもしかしたらあるのかもしれないですし、
うん、そうですね。あとなんか、
はい、
ジャック同士のライトニングネットワークで請求っていうのはすごいなんか、
うん、なんか本人が
話題になってますけど、
本人が多分出資してるからっていうのはあるんでしょうけどね、ライトニングネットワーク系の、はい、 でもあの、なんていうんですか、いわゆる、まあ、ライトニングネットワーク多分あの、いわゆるオフチェーンの応用みたいな感じでいいんですよね、捉え方としては。やっぱり普通に取引しちゃうと遅いから。
なんか、うん、僕もその、最近あの、ブルーウォレットってやつで、
はい、
あのライトニングのと、まあ、サトシ、まあ、タイがサトシなんで、サトシ送ってるんですけど、あの、ビットコイン送ったりするんですけど、まあ、めちゃめちゃ早いですよね、やっぱ。めちゃめちゃ早いし。が、まあ、まあ、この仕組み自体はすごいなとは思いますけどね、普通に。まあ、普及する。単純にマイクロペイメントチャンネルとしては、はい、まあ、こういった多分普及の仕方だろうなと思ってます。そのスマートコントラクトとかじゃなくて、まあ、純粋にペイメントとして、あの、使うんだったら、まあ、こっちの方が、まあ、便利だ
ろうなっていう。ペイメントチャンネルを使った、なんか、この、早い取引っていうかね、普通の。
そうですよね。だから、僕もだから、これ、うん、だから、まあ、スマートコントラクトとまた、ペイメントも、またなんか、いろいろ、いろんななんか、用途のブロックチェーンが出てきて、なんか、それもなんか、ブロックチェーンビジネスの難しさの一つなのかなと思いますね。
こう。なるほど、なるほど。
こういう、いろいろあるじゃないですか。なんか、ペイメントだと、まあ、例えば、ライトニングがいいけど、みたいな。でも、コントラクトは、みたいな、あの、話もあったりとか、書けないみたいな。
割となんか結構あのブロックチェーン界隈だとプロトコルみたいな表現がされますけど、割とそこのなんていうんですかね、ファットなプロトコルっていうかよりはこうちょっとこう単純な機能というかが割と流行ってるなみたいな、機能もりもりのスマートコントラクトみたいなのも作ってるプロジェクトもありますけど、意外とそういうのよりはもう単純な機能というか、
シンプルな方がいいですよ。理解できないと使わないですからね、
ですね、みんな、うん。そこはありますよね。
これなんかこのブルーウォレットってめちゃめちゃそのシンプルで、なんか、
何ですか、
ブルーウォレット、
はい。
はい。ブルーウォレットっていうのがあって、
なんかそれはスタートアップが作ってるやつですか。
これはなんかオープンソースっぽいですけどね、オープンソースで。あ、一応、なんか、フリー&オープンソースビットコインウォレット。MIT ライセンスで、GitHub あるんですけど。なんか、こういうのすごい、まあ、シンプルで、まあ、なんか、まあなんか、わかりますよね。普及するっていうか、なんか、みんなが使う理由っていう。
そうか、そこはやっぱり変わらないってことですよね。あの、ブロックチェーンであろうが、普通のウェブのサービスであろうが。
そうですよね。なんか、あんま変わんない。結局いろいろモリモリにすると作るのもめちゃめちゃ大変ですからね、実際。多分、一つの、なんかシングルファンクションで勝負してって感じで、なんか。
そうですね、最初はそこですね。
今は、
そういう意味で、まあ、ウォレットみたいなところを割と入りやすいからみんなやってるみたいなところもあるんでしょうね。
うん。そうですね。あと、まあ、個人的には僕、なんか DApps のプラットフォームみたいなのを、まあなんかいつかその作っていきたいなと思ってるんで、今はその DApps プラットフォーム作ろうとしても結局、なんか別にそもそも DApps がないみたいな。DApps がないんで、そのプラットフォーム作っても、なんか、ただのなんかスカスカのサイトになっちゃうんで、で、僕結構、結構ゲーマーなんですよね。ずっとゲーム好きなんで、Steam っていう、ブロックチェーンの Steam じゃなくて、Steam っていうゲームのプラットフォームがあって、配信できるやつがあるんですけど、それとか、なんか、すごい、ゲームが配信されてて、それで、なんか実況とかもできるんですよ、ゲームの実況とか。はいはいはい、なんか、なんか、面白いなとか思ったりとかして、そういうの、ね、作れたらいいなと思ってるんですけど、
いいですね、
そのため、最初、ウォレットを作って、で、それが普及したら、多分、まあ、DApps ブラウザとか、もつけたりとか、まあ、いろいろ多分コンテンツとかあると思うんですけど、そういうコンテンツを追加していってとかっていうのが、まあいいなと思ってるんですけど、戦略としては。
そうですね。それで今、竹本さんは、日本を出て、今、スイスに乗り込まれて。
あ、そうですね。そうですね。今、いろいろ見てますね。まあ、10日ぐらい経ったのかな。
その、あ、そうなんですね。
4月の前末ぐらいに着いたばっかりなんで。まあ、ちょこちょこ、プロジェクトには会えた、ね。
あ、本当ですか。
はい。なんか、なんか結構、なんか日本にいるときに、やっぱりその法的なところで、やっぱりその、ブロックチェーンのそのコアなところに、そのチャレンジできてるプロジェクトが少なかったんですけど、はいはいはい、まあ、スイス まあ、スイスあの700プロジェクトぐらいあって、
へ
その中であちらからやっぱりそのコアなところで、例えばなんかそういうコンセンサスアルゴリズムとか、
はい、
結構ブロックチェーンの低レイヤーをなんか作ってるっていうプロジェクトに、まあ、ちらほら会えてるっていうのは結構なんか、まあ、刺激にはなる、自分の中では、
うん。スイスはツーク州っていうですね、いわゆるクリプトバレーって呼ばれてるそういう州があって、うん、まあ、そこで会社作るところが多いんですけど、はい、竹本さん今そこのツークにいるっていうことですよね。
あ、今、実はチューリヒにいて、
で、
まあ、あの、ツークは、
はい、
あの、まあ、電車で30分ぐらいの距離なんで、
あ、そうなんですね、
まあ、近いです。あの、すぐ行ける。あの、なんか、ツーク結構田舎なんですよね。なんもないんですよ。正直、あの、なんか別に、僕も田舎出身なんで田舎でもいいんですけど、はい、なんかちょっとあの、東京にちょっと住んでる時期が長かったんで、そうすると、はい、例えば、長くいるって多分結構すごい、なんか多分、なんか、あの、なんか池があってみたいな、池がそこになんか近くに公園があってみたいな、
はい、
すごいのほほんとするのはいいんですけど、はい、なんかちょっとあの、なんか僕がどっちかっていうと、なんか中立寄りの方が、なんか人に会いやすいので、
うん、
なんかとりあえず中立寄りにいるんですけど、会社としては、あの、ツークが、あの、タックスが安いんですよね。
ああ、そうですよね。うん、
あの、なんかな、タックスヘブンなんで、だからみんな、その、タックスが安いから、あの、結構みんないろんな会社がもう本当に大きい会社も会社を登記してて、
うん、
で本当になんか、まあ、ロシアとかからもいっぱい人来てますし、なんかいろんなもう多国籍の会社が多いですね、ツークは。
竹本さんはなんかスイスに行こうとした理由のなんか大きいところはどういうところなんですか？
あ、もうそれはもう純粋になんかやっぱりブロックチェーンのビジネスをなんかやるのに最適な国っていうのはなんかな、うん、ずっと結構探してて、なんかまあ日本でやっぱり、はい、なんか、まあ、僕、今はその日本でまだ、あの、登記してるんで、日本の会社なんですけど、なんか、まあ、海外にその、なんか本店を移転とかしたりとかっていうのも、まあ、すると結構あの、なんかやっぱりビジネスとか、まあ、自分のやりたいことに制限なくできるのかなっていうところがあって、まあ、結構いろいろ見てみようと思って、まあ、ちょっと、とりあえずスイスに来てみたっていうのは大きいんですけど、やっぱりその行かないとわかんないなと思って、ちょっと、インターネットで調べて、なんか、あ、クリプトバレー風みたいなんて、でも、本当になんか、どんな感じなんだろうなっていうのをちょっと知りたかったんで、うん、まあ、来てみたっていうのが、まあ、大きいですね。
一応、あの、タイムチケットのスイス子会社も、ツークにあるんで。
そうですよね、ツークですよね。
はい。あの、オフィスは、オフィスというか、あの、登記してるアドレスには行かれましたか？
あの、多分あの付近に、あの、行きました。あの、建物は分かんなかったですけど、あの、近くの、多分、
行
ってます。
そうなんですね。
ツークすごい、あの、狭いとか、うん、もう本当全部歩いていける距離にあるので、
うん、
なんか、そういう意味だと、なんか、やりやすいかもしれないです。その、
うん、
もう、ブロックチェーンの多分会社をそこに置いとけば、周りのブロックチェーン企業とは多分一気に仲良くなれるんで。
そうですよね。もう歩いていける。あとなんか感じたのは、詳しい法律家というか弁護士の人が割とそういう会話に結構いて、うん、
はいはい、
そういう専門家が多いなというイメージありますね、やっぱり日本よりも。
コンサルティング結構多いですよね、うん、ブロックチェーンの。
そうですよね、そこら辺に詳しい人が多いっていう印象ありますね。なるほど。じゃあ竹本さんは今後しばらくスイスですか？
そうですね、一応一旦あの、まあ、5月ぐらいに一旦帰るんですけど、
はい、
あの、まあ、そのこの間に、まあ、例えば自分の、まあまあ、拠点をまあ、どこに置くのか、日本にするのか、まあ、ツークにするのかとか、あとまあ、それともまた別の国にするのかっていうのをちょっと考えてみて、で、まあ、基本的にその、普段僕の、まあ、仕事上、まあ、プログラミングっていう仕事上別になんか、あんまりその日本にいてもいなくてもいいというか、あんまり変わんないので、うん、まあ、なんか、そういう意味だと、まあ、なんかいい環境っていうのを探しながらも普通にいつも通りの仕事をして、っていう感じでいいかなっていうふうに思ってますけどね、直近だと。はい。
いいですよね、でもそういうスタイルは。竹本さんに合ってますね。
なんか、うん、なんかすごいブロックチェーンっぽくて、なんか自分の中でもすごい気に入ってるんですよ。あの、すごいなんか、なんかそういう、ダオってこんな感じなんだろうなと思って、いろんな、多分世界中にいろんな人がいて、多分、そういうのが、なんか、まあちょっとでも再現できてて、まあ、ソフトウェアでも多分 GitHub とか、そのソフトウェアの会社だと GitHub とか、うん、あと、 サイトですかね、あの Next.js
で作ってる、はいはいはい、
なんかそういう、なんかそういうオープンソースのソフトウェア出してる、あの、まあ、まあ、コミュニティというか、まあ、
うんうん、
まあ、会社とかはすごい、みんななんか、その、世界中にディベロッパーがなんか散らばってて、
うん、
なんかそれぞれ、それぞれのタイムゾーンで仕事をして、
うん、
で、なんか会社が成り立ってるっていうのは結構ちらほらあったりはするんで、うん、そういう意味だと、なんかそういうのがうまく自分も、まあ、できるようになりたいなとは思ってたんで、スイスはいいなと思ってる。スイスって、
はい、
なんかちゃんとした国って言ったら変ですけど、なんかあの、郵便物ちゃんと届くんですよ。
はいはいはい。
で、あの、僕、ルワンダにいた時、多分ルワンダって多分郵便物、多分届かないと思ってた。多分なんか、あの、多分途中でロストすると思ってるんですけど、はいはい、スイスだと、郵便物を、なんか、多分1500円ぐらい、あの、ちゃんとなんか、追跡する月のやつとかで、なんか割と、1500円ぐらいで日本に郵便物を送れるんですよ。
うんうん、
で、あの、印鑑だけスイスに持って行って、あの、委任状をプリントして、
はい、
で、印鑑をして、で、日本にいる誰かに委任しますみたいなのを書いて、
はい、
で、郵送して、で、代わりに法務局行ってもらうとか、うんうん、なんか代わりになんか手続きやってもらうみたいなことが、今、あの、やってるんですけど、なんかそういうのできる、安心してできるんで、あの、結構いいなと思って、なんか、住みやすいんじゃないかなと思ってますけどね。
なるほど、なるほど。
それは高いですけどね。
はいはいはい。スイス、なんか食事とかって何が有名なんですか、スイスって。
あの、スイス、もう、外食が高すぎて、全然行けてない、ね。
あ、高いんですか。へ
ぇ。めちゃめちゃ高くて、なんか、マクドナルドとかも多分1600円とか多分するんで。で、なんか、レジ打ちのおばさんの時給が3200円とかなんですよ、時給。で、めちゃめちゃ高くて、で、その分、外食も、なんかちょっとメイン頼んだら3000円とかしちゃって、なんか日本って、結構東京とかってなんか900円とかでランチあるじゃないですか、
1000円。ありますね。
1000円とかで。だからそれでもうすごい、外食、日本にいるときはしてたんですけど、ちょっとこっち来てからちょっとまだビビってて、まだ、あの、外食あんま行ってないんですけど、あの、チーズがめちゃめちゃ種類多くて、チーズ安いんですよ。
はいはいはい。
だから、チーズフォンデュはめちゃめちゃ食べれますね。チーズフォンデュ。
なるほど。
じゃあたこ焼きぐらいの。
割とじゃあ、自分で作って食べるみたいな。
そうですね。あの、もう、なんか、基本的には安いレストランが、まあ、ちょっとしかないんで、あの、まあ、そこ行くか、あの、自分で作って、やっぱでもすごい、あのパンとかも美味しいのにすぐ売ってるんで、パン買って、うん、チーズとか、あの、ハムとか買って、で、サンドイッチで食べるみたいな多いですね。
なるほど、なるほど。
なんか、あとスイスも、なんか、ドイツ系のスーパーマーケット安いんですよ、ドイツ系だと。
へー。
なんか、で、スイスのスーパー高いんですよね、スイス系の。
ああ。
なんか、
そうか、
そういうのが。
なんか何カ国もあるんですよね、なんか。
あ、そうですね。オフィシャルランゲージ、あの、3つぐらいあるんで。
はいはいはい。
ドイツと、イタリアとフランスかな。
うん、
で、ブロックチェーン関連だと、まあみんな英語話すんですけど、だからすごい、言語が飛び交ってて、いろんな言語で、うん、で、かつその、ドイツ語も、スイスドイツ語とドイツ語かなり違うんですよ。
へ
ぇ。で、そのドイツ人の友達に、なんか、どのぐらい違う？いたら、
はい、
なんか、スイス人の話すスイスドイツ語が分からなすぎて、英語で話したって言ったわけで、相当違う。なんか多分僕の感覚だと、多分、その中国語で多分、あの、マンダリンチャイニーズとカントンニーズって結構多分違うじゃないですか。多分そのぐらいは違う。日本で多分関西弁と標準語って多分関西弁分かると思うんですよ、みんな。なんだかんだで。でも、その、ドイツ人が、その、スイスドイツ語結構わからないって言ってたんで、はいはい、全くわからないって言ってたんで、
へ、
日本だと多分、あ、青森の多分すごい、なんかそういう地域のすごい方言ぐらいはあるのかなって感じですね。実際はもっとなんか、ドイツ語とスイスドイツ語とフランス語と英語とイタリア語ぐらいな感じ、うん、結構分かれてる感じがします。で、それはなんか、 僕もだからちょっとドイツ語勉強しなきゃと思って、ちょっと、ね、あのドイツ語
文章とかなんかドイツ語が多いですもんね。
そうですね、文章とかドイツ語ですね。てかそもそも会社の名前あれですよね、ゲームベーハーですもんね。
そうです、GBMBA、そうですね。
なんで、まあ、スイス、山本さんも一回ぐらい、あの、
行きたいですね。
訪問して。
そうですね。行かないといけないと思ってます。はい。
本当なんもないです。本当強くなんもない。
はい、
あの、多分30分ぐらいで多分見終わる。なんかいろいろ。
なるほど、なるほど。
でもそう、ミートアップとかが多いので、それは楽しいです。
いいですね。じゃあちょっと、竹本さん、なんか今後、その会社的にも、でも個人、はい、エンジニア的でもいいんですけど、何か今後やっていくことみたいな、何かありますか？
あ、それは結構たくさんあるんですけどね、僕その、はい、なんかまあ、とりあえずあの自分はその今やってる、まあ、会社的にはあの、まあ、ウォレットって言ったらウォレットなんですけど、そのウェブのウォレット を作ってて、そのウェブのウォレットって、そのまあプライベートキーをいかに安全に保存するかっていうのが課題で、はい、でそれをまあ、その安全に保存する、まあ、仕組みみたいなのを、まあ、作っていきたいっていうのをが、まあ、一つと、はい、あと、あの、まあ、自分の中で結構、まあ、オープンソース、まあ、個人的にオープンソースに貢献したいなと思ってて、うん、これ、まあ、これだけオープンソースのツール使っときながら結構全然オープンソースにコミットできてないんで、
はい、
まあ、それをちゃんと取ってもう会社とは全然関係なくなんかオープンソースのプログラムとあのまあ、自分がコミットできていったらいいなと思ってて、うん、でなんか、ま、あの友達とあのイーサリアムのなんかコントラクトのなんかツール作ったりとか、
はい、
あの やってるんですけど、うん、まあ、全然最近コミットできなくてちょっと忙しくてコミットできなかったりとかするし、あとはブロックチェーン自体を、まあ、ちょっと自分も勉強のためにちょっと作ってみたいなっていうのがあって、これは別になんか別に相性をするとかっていうわけじゃないんですけど、なんかやっぱりなんかどうしてもなんか作らないと理解できない部分が結構あるなと思ってて、やっぱりその、まあ、自分の中でまだその結構ミドルウェアぐらいの多分エンジニアリングプログラミングをやってるんで、なんかちょっとあのもうブロックチェーンのコアなところのあのなんかプログラミングだったりとかをちょっとやってみて、なんかそれでなんか理解を深めたいっていうのは個人的にあるんで、まあ、せっかくなんであのなんか興味のあるなんか今ラストっていう言語すごい僕興味があるんで、ラストっていう言語で、はい、あのなんか新しいブロックチェーンを作ってみたいな、なんかそれでオープンソースで何かみんなで開発するみたいな、
うん、
GitHub で公開して、でそれのなんか報酬とかもなんか適当に作ったトークンでなんかやれるとなんか面白いかなと思ってます。別になんか相性とかするわけじゃないんですけど、なんかその、はいはい、なんか流れっていうのをちょっと自分の中でなんか体感しとく必要がある気がしてて、
うん、
でそれがなんかあの低レイヤーで個人的になんか勉強したいなと思って、だからあのなんかやりたい人いたらなんか一緒に紹介してください。なんか一緒に多分オープンソース
で、あ、いいですね、オープンソースのなんか紹介ができるといいですね。はい、
あ、なんかもう普通になんかそんななんか別にロードマップとかがあるわけじゃないんで、普通にのらりくらりとやっていくのがいいかなと思って、うん、結構なんか仕事がやっぱり仕事ってやっぱりあのロードマップがあって結構キツキツでやるじゃないですか、
はい、
あのスケジュールとか、
うん、
やっぱ疲れちゃうんですよね。やっぱりそういうなんかそういうオープンソースのゆったりとした自分の興味のある分野に興味のある時だけコミットするみたいな、はい、なんかそういうなんか居心地のいいなんかプロジェクトっていうのをなんか一個作れたらいいなと思ってますけどね。でもあれだ結構大変みたいです、はいはい、なんか応援スポーツ維持するの、
うん、
なんか、
そうですよね、
なんか適切な異臭を切る人みたいなのがいるらしくて、
うん、
なんかそれを切るのが結局なんか割と苦痛みたいな
そこはそこでそのオープンソース マネジメントが要求されるみたいな部分です、ね、
なんかそれを裏で支える人とかが結局いるんで、
うん、
それはなんかやってみたら多分課題見えてくると思うんですけど。
そうですよね。だから結構なんか、非中央集権的とは言うけども、オープンソースの中は割と中央集権的というか、
そうですね。
そんな感じで回ってるのもありますしね。うん。難しいところですよね。うん。
うん。実際、なんかオープンソース、 とはいえ何か中央があったりとかするし、
うん、
でブロックチェーンも結局なんかそのクリプトエコノミクスみたいなそういうものがあったとしても、
はい、
結局中央絶対どっかにありますからね。例えばゲームだったとしても絶対ゲームって会社じゃないですか、
うん、
もう完全に中小じゃなかった。例えばもうその会社がそのコンテンツをもう作らなくなったらもうなくなるんで、ただそのコンテンツを他のプラットフォーム上で利用可能にするみたいな、移行するみたいなコストは低いですけど、もうそのままそのトークで、はいはいはい、そういったそのサードパーティーがそういうプラットフォームを作れるっていうのがまあ新しいっていうのはありますけど、基本的にそのゲームだったりとか、
うん、
そのサービス内で使えるトークンっていうのをその運営主体が例えばね、DAO になってない限りは基本的にやめたってなったらもう使えなくなっちゃうので、うん、まあ、基本的には、ね、中央はどっかに存在してるかなと思いますね。
そうですね、そこの中央集権でやった方が継続性が上がるっていう部分と、非中央集権的なその仕組みの部分っていうんですかね、そこのインセンティブの設計であったりとか、そこら辺の部分のこのなんか うまい線引きというか、
そうですね、
全部が全部非中央集権的に何かやっちゃうとなかなか難しそうだなっていうのはやっぱ感じますよね。うん、
だから結局トレードオフだと思ってるんで、うん、なんか絶対その中央と非中央の両方の良さがあるはずなんで、
うん、
でこれまでその中央が行き過ぎてたんで、非中央がそのスポットライトを当てられて、すごいなんかもてはやされてるんですけど、まあ、実際いや全部が非中央だと成り立たないと思いますよ。でだから結局、まあ、いい感じにバランスが取れて両方のいいところを使ったサービスっていうのがまあ出ていくっていうのがまあ今後なのかなと思ってます、
うん、
だからそれの、
うん、
それのなんかベストプラクティスみたいな、なんかこういう時はなんかブロックチェーン使いましょうとか、こういう時はウェブのデータベース使いましょうみたいな、そのプラクティスを出し切るためにも、なんか今は全部ブロックチェーンでやりましょうみたいなプロジェクトが多い分にはいいと思いますね。
はいはいはい、
なんかその、やって大変、やったらめっちゃ大変だったみたいな。
わかりました。今日はちょっといろいろお話ししたんですけど、非常になんか竹本さんの考えてきたことと、今考えてることと、これからやりたいことがよくわかって、非常に面白かったです。
うん、そうです、ありがとうございました。僕もなんかすごいいい経験になりました、なんか普段こういうポッドキャストとかなんか話すって機会がもうないので、
うん、
なんかいろいろなんかアウトプットできたっていう意味でよかったです。
そうです
ね、なんか楽しいですね、なんかいろいろ録音してやるっていうのも。
そうですね、数年後とか聞き返すと、あ、こんなこと言ってたんだって思いますよね。
確かになんか、未来になってみると、はい、僕の中ではやっぱりブロックチェーンはここまあ、まあ1年だとちょっと早すぎますけど、多分数年後ぐらいには多分もうインターネットと遜色ないぐらいでみんなが使ってるようになると思いますよ、普通に。
うん、そうですね。
なんか文脈としては技術的な文脈と、それ以外のなんか法的な文脈と、なんかそういういろんなものが必要、まあなんか複合的に必要になってくるんで、まあそれが整備されるにちょっと時間かかるかなと思うんですけど。
うん、まあ、楽しみですね、これから本当に。
ブロックチェーン結構楽しいですよ、ね。はい、もブロックチェーン広いですけど、範囲が結構細分化してきて最近。
そうですね。じゃあちょっとまたこれからもいろいろ教えてください。
あ、また、まあ、こちらこそまたいろいろ一緒になんか仕事できたりすると嬉しいです。
はい、引き続き、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
プロトタイプ FM 第31回、今回のゲストはイネーザ株式会社代表兼ブロックチェーンエンジニアの竹本哲郎さんでした。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は公式サイトプロトタイプ FM 内のお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合はシャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。 iTunes ストアでのレビューもぜひお願いします。というわけでポッドキャスト第31回目、ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。